マタイによる福音書の5章です。今日17節から見ていきます。天の御国の福音でありますね。イエス様が悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと、そういう述べ伝えて、そして悪霊を追い出し、あらゆる災いを癒されて、大勢の人がついていった。そしてかつてイスラエルの、この民はこの荒野の旅を続けて、その中でシナイの荒野の山ですね、ホレブの山のふもとに行き、そこで、神が言葉を語られました。同じように今はガリラヤ湖畔ですけれども、ガリラヤ湖の近くの山に、この行きですね、で群衆がいますが、弟子たちが近づいてきて、そして、イエス様が神の国を宣言されます。でそれが前回から学んでいる三条のいわゆる水訓とか説教と言われているものであります。そして、8つの幸いな人ですとイエス様が言われた言葉を見ていきました。それから、その神の国の中に入っているということは、この世において、世界において、この地上においての、いい意味での摩擦が起こりますですね。あなた方は地の塩ですと、そしてあなた方は世の光ですと、このように言われて、こう困難や迫害を受けつつもですね、このむしろこの神の国が広がっていく、進んでいくという内容であります。そしてこれから見ていくのは、本題と言ったらいいでしょうかね。イエス様がこの神の国とその義を、神の国義を第一に求めなさいと言われたこの神の義について、この語っていくわけですけれども、そこでこのユダヤ人の人たちが普通に持っていたパリサイ人と律法学者による義ですね、それとのこの兼ね合いというか比べ合いというか対比をですね、このイエス様が行っておられるわけなんですね。福音書は、午前中もお話しましたが、このパリサイ人との、すごい葛藤というか衝突というか、論争というものが、中心に描かれています。で、こう私たちはね、旗から見るとこうユダヤ教徒の人は私たちはいないもので、もうこうあんまり実感が湧かないというか、何なんだろうな、これなんでこんな戦ってるのかなっていうふうにこう思うかもしれませんけれども、午前中もお話ししましたが、基本的に自分たちが正しいと思っていることがですね、イエス様が来られたことによって、それは正しくないと、否定されているというか、違うっていうことがこう分かっているんですけども、それに固執していると、捨てられないと、こういう構図っていうか、そうですね、構図があるわけなんです。なので、この実はこのパリサイ人の姿というのは、私たち人間のありのままの姿と言ってもいいかもしれません。この律法を持っていてたとしても、この神の言葉を信じ、それを調べて、それを守っていたと言ったとしてもですね、この陥ってしまうところの問題というのがあるわけなんです。それをこのイエス様の言葉を通して、私たちもこの立なんですかね、そのパリサイ派的ではなく福音の中に生きる、神の国の中に生きるように導かれていけばなと思います。では17節からお読みしますが、私が律法や預言者を破棄するために来たと思ってはなりません。破棄するためではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現しますと。このようにして、この律法預言者、つまり旧約聖書なんですけれども、イエス様がお語りになられている天の御国の姿がしっかりとそこで明かしされているわけなんです。私たちが旧約聖書から順番に学んでいるというのは大きな益になっているんですね。 この新約聖書だけを読むと、新約聖書ってなんかある意味で分かりやすさがありますから、なんか分かった気になるんですけれども、ここでイエス様がね、こうおっしゃっているように、旧約、律法と預言者を成就するために来た、完成するために来たとおっしゃっているように、それは準備段階であって、イエス様を証言している、イエス様のことを表しているし、そして例えば心の貧しいものとか、へりくだるものとか、悔い改めるものっていうのも、この旧約聖書の中でも私たちは見ていきました。柔和なものそうですね、平和を作るもので、そういう者たちがこの神の国を、神のものを相続していってる、受け継いでいってるっていうことを、私たちは旧約聖書の中でも見ていってきましたですね。ヨハネの1章の17節で、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからですと。でこれから読んでいくのは、この私たちがずっと見てきたこの律法と預言者、つまり旧約聖書の中にある神様のこの真理がですね、イエス・キリストによって恵みを持って、また誠を持って、真理を持って望んでいくというか、実現していく姿をこの見て、この行くことができるわけなんです。では19節ですから、これらの戒めの最も小さいものを一つも破り、また破るように人々の教えるものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれます。私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れませんと。これも午前礼拝でお話ししましたですね。律法と恵みというのは実は矛盾しないんです。この相対している、律法の行いと神の恵みって、もちろんこの相対しているですけれども、実はワンセットになってます。なんて言ったらいいかな、こう言ったらいいですね、コイン、硬貨がありますよね、硬貨の表と裏みたいな感じですですね。一対になっているんですね。だからどっちかを剥がしてできますか。例えば10円玉で、なんだっけあれ、後ろに書いたのなんだっけあれ、有名な、そうね、で10が前に書いてあるじゃないですか。でそっちの方をじゃあ取っちゃって、で10円持とうと思っても持てないですよね。律法は関係ない、恵みなんだって言って、恵みじゃないんですよね。じゃあ、裏と表だから、裏であって表であって、律法は恵みじゃないし、恵みは律法ではないわけなんです。でこのことを私たちはじっと見ていくんですけども、ここで、だから教えるものっていうのは、この大きなこの御国において報いがあるんだよと。しかしですね、その教えてると言われている律法学者や、そしてパリサイ派の人たち、この午前中も少しお話しますが、パリサイ派の人っていうのは分離っていう意味なんですね。分離主義者って言ったらいいかな。この世にある汚れとか、そういう世俗的なものとか、世的なものから私は分かたれていきますと、こういうものがもともとの意味であって、それでこの律法の中にあるこの細かいことについて、どうやったらこの律法を守り行えるかっていう、この解釈をですね作ってて、これ口伝律法と言います。口で伝わっているこの律法なんですけれども、でこれが後になってこのミシュナーって言ってですね、でこれで律法化されていく、この文書化されていくんですよね。で今のユダヤ教の正統派の人たちっていうのは、まさにこのパリサイ派の末裔ですですね。でまあだから今のユダヤ教徒の人たちを見ると、こう垣間見るっていうのかな、この例えば安息日に、イスラエル行くと、バスもないし何もない、お店もちょっとしか開いてない、ホテルに行くと安息日エレベーターっていうのがあるんですね。安息日エレベーターで各階に泊まるんですよ。でそれに乗ったらたまったもんじゃないですね。例えば12階にホテルに泊まってるとするじゃないですか、すごい時間かかってしまったってなるんですね。でなんでかボタンを押すとですね、火を焚くことになるんですね。この電気が火花が散ってるっていうことで、で火を焚くっていうのは働くことになるっていうのね。これが安息日のね、 この掟をどうやってこう守っていくかということで、まあ、そういう、こう解釈ですね、あるわけです。けれども、それに勝ることがなければ、天の御国に入ることはないんだってこう言います。もうこれ聞いただけで、私がきちんと道徳的に、このいろんなことをこう例えばなんか聖書に書いてあることを全部行っていれば、聖書もちゃんと読んで、で祈って、そしてきちんとやっていれば天国に行くっていうことなんですねっていうことが間違いだってことに気づくと思います。それやってたのが律法学者ですから、パリサイ人ですから、それに勝ってなきゃいけないんです。ちゃんと読んでくださいよ聖書ね、イエス様の言葉、勝ってなきゃいけないって言ってるんです。どうやって？でこれからイエス様が、昔の人たちはこう言ってるけど私はこう言います、しかし私はとこう対比させながら教えていかれるんです。21節をご覧ください。昔の人々に対して、殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いていますと。昔の人々というのは、この代々から継がれている、昔から言われている、教えられているということですけれども、このパリサイ派の人たちが教えていたこと、これが受け継がれていった伝統、しきたりとして教えられていったのが、この昔の人々ということなんです。で今話しましたように、この一般のユダヤ人の人たちは彼らの教えに頼っていました。というのは、今みたいに皆さん聖書をね、一人一人持ってるじゃないですか、ね、新改訳の2017年でこの古いのはどうしようとかって今はね、私たち話題になっているわけですけれども、昔はそんなことはなかったわけなんです。巻物しかなかった。つまり手元にはこのように目に見える形での文書はなかったんです。ですね。聞いているだけなんです。だからこの聞いてって聞いてってっていうことで、でその律法を具体的にこの聖書に書かれていることを今現代の生活、だから彼にとっての今現代ですね。もう私たちにとっても昔ですけれどももうね、もう2000年前ですけども、でもその前からあるもの、これをどうやって、当てはめていって守っていけばいいのかという、まあいわゆるまあなんだろうな、憲法があってね。でこの憲法をどうやって守るかっていう法律があって、でその法律をどうやって執行するかっていう条例があってみたいな感じですかね。ね。でそうやって、この伝えられているものがあって、それがこの殺してはならないっていうものがあるわけなんです。でこの、人を殺す者は裁きを受けなければいけないっていうふうになっているんですね。でこれからイエス様はこの殺してはならないということを取り扱って、その後で姦淫してはならないというのがあります、言われてます。でその後で偽りの誓いを立ててはならないということを言うんですけども、この偽りの証言をしてはならないというね、モーセの実戒があります。だから、このイエス様は、実戒の中のこのモーセのこの神様が与えられた実戒ありますよね、その後半部分ですね、人と人との関係の中でのこの殺してはならない、姦淫してはならない、姦淫してはならない、盗んではならないでしょ。そして、この偽りの証言をしてはならないって言って、貪ってはならないってありますけれども、まあ、その中の3つピックアップしてですね、そしてこれをお語りになられているわけなんです。でその一つが、初めが殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けてはならないと、でこうなってます。で22節、しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。パリサイ人と律法学者は、殺してはならないというもの、これを物理的に殺してはならないという解釈のみにとどめていました。しかしイエス様は、そこに神の真意があるのではないとおっしゃってるんです。どこに真意があるかって言ったら、 その殺すまでに至る動機ですね。欲望であります。ヤコブが手紙の中で欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますとありますけれども、心にある欲が外の行いに出てきて、その欲望を心にはらんでいる段階で、すでにこの神の御心を損なっているんだということなんです。でここからもう神様の恵みが始まっています。つまり何かと言いますと、自分の心が一番の問題なんです。この掟があってそれを守ろうとしても守れないということをイエス様が明確にこれから話してって、それで神が御霊によって変えていかれる心の一心ですね。外の行いを変えようとしてもそれはできないのだという悟るところから、この福音が始まって恵みが後で与えられるということなんですね。これ怒るという問題、全てのことについてこの怒るというのが間違っているのではないです。なんでそれがわかるかと言いますと、神ご自身が怒りを持っておられます。イエス様も怒られたことがあります。で聖書に出てくる敬虔な人たちもこの怒りに満ちているというところが出てくるんです。でそれは何かというとですね、必ずこの神の栄誉が傷つけられているとか、他の人が傷つけられているとか、その神の御心を損なっている、だから自分ではなくてね、他者のためとか神のためとか、そういうことに対してこの怒りがある、これ悲しみを伴った怒りって言った方が分かりやすいかな、そういう怒りの話をしているのではありません。ここで言っている怒りっていうのは自己中心的な自己に向かって怒りです。いわゆる自分が傷つけられたことに対しての鬱積した思いがここで言ってる怒りであり、次に罵りに発展するんですね。このバカ者とか愚か者とか、まあ、これは頭が空っぽとかね、価値がないという、生きるに値しない、いわゆる死ねっていう、なんかネットでよく出てくるじゃないですか、あれですね、死ね、そういう言い放つ言葉ですね。しかもそれを兄弟に対して言っているということです。でこれ深刻なんですね。同じ父から出ている者たち、同族の者たち、あるいは霊的に兄弟、信仰においても兄弟ですね。カインとアベルからも始まってるじゃないですか、この人殺しがね。兄弟を殺したわけですけれども。で、この人とのつながり、この血のつながりがあるわけでしょ。また霊的には私たちキリストにあって一つにつなげられている。だから自分と同じ体の中にいるわけですよ、ある意味で。そうですよね。同じ部分なんだ、同じつながりがあるんです。でそれに対して死ねとか、あるいは仲間意識を忘れてですね、このいなくなればいいのにとか、でこれが人殺しをしているのと同じなんだよと、こうイエス様が断じておられるわけなんです。今のアニメ知らないですけど、昔のね漫画とかアニメで結構教訓的なものがありますよね。ドラえもんで僕好きな、たくさん好きなのあるけども、独裁スイッチってなんですね。独裁スイッチですね。気に食わない人ボタンを押していなくなれって言ったら押したら消えちゃうんですよね。でなんかもうのび太がですね、もういろんなことをもう頭の中で勝手に作った妄想もあるんですけれども、こういろいろ責められていくね、ドジだからね彼ね。でこうやってもうみんな消えちまえよとかってやったらですね、そこにねちゃんとスイッチがあったんですよね。で押しちゃったんですよね。で全員消えちゃうんですよ。で1日目はね、なんか半日、数時間はいいんですけども、どんどんどんどん自分がしたことを悔いていくんですね。で後でドラえもんが出てきて、実は独裁者がいかに愚かかということを表す、教えるためのスイッチなんだと、まあ、そういうことを、まあ、教訓的なね、非常に教訓的です。どうですか、いなくなればいいのにあの人って思うでしょう。特に兄弟、近くにいる人、 で、そういう人は神に裁かれるとイエス様おっしゃってます。最高法院というのはサンヘドリンのことです。ユダヤ人たちがこの指導者が集まって霊的な事柄について裁きを行うんですね。イエス様ご自身が無罪であるのにもかかわらず、罪がないのにもかかわらず、この裁かれたのはサンヘドリンですね。あなたは死ななければいけないと、あのように神の前で死ぬべき存在だというのを決めるわけで、霊的に裁く判決を下すところですね。で、次にゲヘナという言葉が出ています。ゲヘナ、これはですね、火の海の谷とか火の海の谷というのがあって、これが元々の意味ですが、エルサレムっていうのは山にありますですね。で、その山のところにこう谷が周りに走ってるんですけど、オリーブの山とそのエルサレムのこの神殿の丘の間に走ってるのがケデロの谷っていうんですが、そっちの方ではなくて南の方ですね。南の方に走っているのをヒンノムの谷と言います。で、このヒンノムの谷で有名なのは、そこで、ユダ王国の時に、この異教のこの習わしで忌まわしいこと、つまり小さな子たちを火を通らせるということを行っていった。で、宗教改革者が、このヨシアという王様がいましたけれども、そこを汚したって書いてある。これはね、だから死体の燃やした火とか灰とかをこうそこにまぶしてですね、こう散らかして、そしてこの宗教的にね、そこをもうその偶像礼拝できないようにさせるっていう。で、それ以来この焼却所にもなってるんですよ。またはそこゴミ捨て場にもなってるんですよですね。そこに一番近い今の城壁、エルサレムの城壁に墳門っていうのがあって、一番近いから墳門って言われるんですね。墳って墳ですよ、そこから排泄物をこう持ち出してったっていうね。だから、そこは火があって悪臭が漂っていて、うじが湧いていてっていう、そういう感じです。で、そこでイエス様がこの悪魔と悪霊どものためにこの神が作られたところですね。そして神に逆らってこの悪魔の方を自ら選んでいく者たちがそこに投げ込まれるところとして、火と硫黄の池ということで、その火の海の谷を使ってゲヘナとこの呼び始められたわけなんですね。で、このゲヘナに投げ込まれるよということであります。だからパリサイ派と律法学者、またその教えを聞いている多くのユダヤ人は、自分は殺人の罪を犯していないから神の国、天の御国に入れるという安心感があったわけですけれども、イエス様はそんなものはないよと怒って、兄弟をないがしろにした時点で、あなたは神の国に入れませんと断じてということをおっしゃっているわけなんです。ですから23節、祭壇の上に、捧げ物を捧げようとしているときに、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい、それから戻ってその捧げ物を捧げなさいとあります。ですからというふうに入ってますけれども、この、ここね、恨まれてるって書いてあるんですよ。でもその前の方は自分が誰かに傷つけられてこの罵っているんじゃないですか。自分がつまずいてるんですよね。けれどもイエス様ここで話してるのは自分がつまずかせてる方なんですよ。そうですよね。自分がそういうつまずきを与えて恨まれてると。で、イエス様が基本的におっしゃりたいことは、あなたの一番の問題はあなた自身だよっていう、自己、自分で、私たちは傷つけられてることはよく覚えてますけれども、この一番この気を使わなければいけないことっていうのは、つまずかせてるかどうかの方なんです。だから自分が傷つけてるかどうかってことなんですよね。そうですよね。被害者意識ではなくて、この加害者意識っていうとちょっと強いですけれども、この愛というのは自分ではないっていうふうに言い換えることができるかもしれない。愛の行為っていうのはね、愛しているっていうのは自分ではないっていう、自分を差し置いてっていうか、ね、で、自分を捨てるって言ったらいいでしょうか。 でもだからもうここで視点をイエス様変えておられるわけですよ。そして、ここに出てくる情景っていうのは、このユダヤ人がこの礼拝を捧げているものですね。この生贄を捧げに、この牛や羊を携えていくときに、自分が、この恨まれていることを思い出したら、簡単に言うと急がば回れなんです。ね、最短の道、神への礼拝が目の前でね、この生贄を捧げたら礼拝が捧げられると思うんですけれども、急がば回れで、神と兄弟とか隣人との関係っていうのは一対になってて、切って切り離せないものなんですよ。イエス様が律法は全てまとめられて、この、神を愛しなさいという言葉があって、もう一つが自分自身の隣人を愛しなさいと、こうイエス様が続けて言われてるんですけれども、これを切り離すことはできない。神を愛すのであれば隣人を愛す、この兄弟をとの関係を正していくということも含まれていくわけで、これ旧約聖書にも書いてるんですね。こう断食をしている人に、この神様はいらないってこう言ったんです。あなた方がすべき断食っていうのは、こう虐げをやめなさい、この貧しい人に施しをしなさい、これこそが断食なんだってこう言ったんですね。これ分けてないんですよ、横の関係と縦の関係を。というのが今ここに書いてあります。まず和解っていうのがいかに大事か、この怒りとか妬みとか恨みとかですね、これがいかに神様の国の中では、取り除かなければいけない、対処しなければいけない死活的なものかということを教えておられます。そしてあなたと訴える人とは一緒に行く途中で早く和解しなさい、そうでないと訴える人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ入れられることになります。誠にあなたに言います、最後の1コドラントを支払うまでそこから決して出ることはできません。先ほどの23節24節というのは、同胞のユダヤ人ですね、この礼拝に関わることであって、そこでの不仲を挙げられてましたけれども、今ここでは、彼らはローマ社会に生きているので、ローマ社会で起こっている話をしています。だからユダヤ人に限らず異邦人も全てローマだったらば、この法律があるわけですよね。でその中で、この訴えられているという時に和解することを第一にしなさいと。だからこの一緒に法廷に行く前にね、まず仲裁してそれを和解しなさいとイエス様はおっしゃっていて、でローマってね、過酷な制度があるらしいんですね。借金するじゃないですか、返済できないと日本だとどうなります？破産宣告ですね。牢屋には行かないでしょ。ローマの社会では牢屋行きっていうのがあったんですよ。これすごい格だって、働かなかったらさ、牢屋に入ってたら働けないからね。まあでもだからちょっとよく読むと、この奴隷にするとか、ね、奴隷状態にしとく、その間支払いが終わるまでとか、そういうかなり過酷な、この返済不能の罪に対する、いわゆる、懲役ですね。でこれがあったんです。でその話をしていて、この1コドラントというのは、非常に小さな単価で、貨幣のね、1円みたいなもんですよ。1000かもしれないね、何十銭とか、ないけどね、今はね、日本にはもうすでに。でもそんくらい小さい、そこまで全て完済しなければ出ていけないという、もうその、イエス様がお語りになっている時に、もうそこはローマですから、こういう話っていうのはこの聞いているわけなんですよね。もう知っているわけなんですよ、ユダヤ人の中でも。でそういう意味で、この私たちがこの不仲であるとか妬みとか怒りとか敵対心というのが、これは大したことないやと思っているのはそれまずいんだよっていうことをイエス様おっしゃってるわけです。それを何とかして優先順位を高くして解決しなさいということで、例えばパウロもですね、結構深刻に言ってるんですね。エペソの4章の31節で、無慈悲って、これ苦み、憤り、怒り、怒号、罵りなど一切の悪意とともに全て捨て去りなさいと。でこれやってると、贖いの日のために与えられた聖霊を悲しませることになってるよと。だから互いに親切にして許し合いなさいって、でこのように、この言っているわけですね。そうですね、やっぱりちょうど林の中 の, 乾燥した日にですね、こう火をつけるみたいに、この怒りとか苦みとか ですね。広がって、そしてその後の処理が大変ですよね。これは個人の関係でもそうだし、国の歴史の関係もそうだしね。本当にそのことをイエス様がここでお語りになってるわけなんですね。まあ、平和を作るものは幸いですに関わってくるから、今の話しているのはね。そして次です。勧誘してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに勧誘を犯したのですと。勧誘という言葉、その定義はシンプルですね。結婚をしている者が自分の配偶者以外の者と性関係を持つことと、いうことになると思います。モーセの律法において姦淫の罪は厳しく罰せられました。死刑でした。見つかったら現行犯はその場でどっちも死刑です。ダビデがその罪を犯したことがこう明らかにされたときに、私は主の前に罪あるものですと告白したんですね。告白して、それでナタンが、主もあなたの罪を取り去ってくださった、あなたは死なないって言ったんです。わかりました。これ、ね、比喩的に言ってるんじゃないんですよ。あなたは死なないっていうのは、本当にダビデが死刑を受けなければいけなかったんです。まあ、バテシモもそうですけどね、死刑を受けなきゃいけなかったんです。でも告白した、だから死なないというぐらい厳しいものであって、勧誘してはならないということで、パリサイ派の人たちはこのことを厳しく守っていました。きちんと守っていてですね、勧誘の現場を見つけたときに、その女をイエス様のところに連れて行って石打ちにするつもりだったわけなんですけれども、イエス様はもっと厳しい解釈をしておられました。で、これが律法の真意だったんですが、心の中で姦淫を犯していたら、もう姦淫の罪を犯している、情欲を抱いていたら、すでに姦淫を犯していると。だからさっきの姦淫の現場の女の話に戻ると、初めに罪のないものから石を投げなさいとイエス様は言われたんです。そしたら年長者から始まってどんどんいなくなっていったと。やっぱ身に覚えがあるんですよ、彼らも。まあ、その性的な罪か分かんないんですけれどもね。で、ここで見る者はと、女を、上空抱いて見ていると。この見るという言葉の聖書に、この、新約聖書にね、結構出てきますけれども、で、この言葉ってね、このよく見ると、ギリシャ語は、こう、しばしば見るとか、気を止める、気に止めるという意味合いがあります。だから見えるとは違うんですよ。見てしまって反応するところまでをイエス様がお語りになっているのではありません。問題はその反応してしまったのに意思を合わせてガチッと見ていくという、その性的な楽しみを味わうために見ていくという、これがいけない。だからルターがね、宗教改革者のルターが言いましたが、あなたの頭に鳥が飛んでいるのをやめさせることはできないが、自分の髪に巣を作らせるのはやめさせることができると。意味わかりました、ね、自分の頭にぴょんぴょんぴょんぴょん鳥飛んでるのはいいんだけれども、鳥が、ね、こう来て、そしてここで巣を作って髪の毛にね、でこれはやめさせることができる、ね、でもし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに投げ込まれない方が良いのです。もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに落ちない方が良いのですと。こう言って、この目の話をしているし手の話をしてますけれども、まあ、ヨハネもね、世の愛とは何かということで第一の手紙で目の欲、肉の欲っていうのがありましたね。目から入ってくるもの、まあ、これによってむさぼりが起こります。また体から起こってくるこのむさぼりがありますで目、手を出すことによる行動、これが自分をつまずかせているのであれば、その部分を切り取ってしまいなさいと。かなりえぐい話をイエス様はしておられますが、 まあ、これ福音書の中でここだけではなくて何度か出てきますですね。で、旧約聖書の中で厳しい裁きの中にやっぱり手足を切り取るというものがあるんですね。まあ、目をえぐり出すっていうのもサムソンがペリシテ人から行われたし、ゼデキヤ王がバビロンによって目をえぐり出された。だから決して珍しい話ではないんですよね。イスラム国がやったじゃないですか、ちょっともう、まあ、想像するだけでもなんか嫌な、えぐい話、えぐい映像で、これだけの厳しい対処をしてでも、会員の罪から免れなきゃいけないと、なぜかというとゲヘナに投げ込まれるからとおっしゃっています。じゃあこれ文字通り行えばいいのかというと、そういう話じゃないんです。なぜなら、ここ大事ですね。この今、こうイエス様がこうお語りになっていることをですね、この同じようにこれパリサイ人と同じような形で読んでいったら意味がないです。この立法のこう精神って言ったらいいかな。真意ですね、真意を取っていかなきゃいけない。だってね、目をえぐり出すよ、右の目、左の目で見えるじゃないですか右の手切ったって左の手でやねえ、なんかいろいろできるじゃないですか。そういう意味ではないわけなんです。これは簡単に言うと、そういう映像を思い出したらもう想像さえしたくないようなむごいことですよね。それだけ会員の現場というものをむごいものと思ってるかどうかです。やっぱり誘惑ですよね。なんか喜ばしいもの、楽しいもの、魅力あるもの、というふうに見えるんですけれども、ここをイエス様の言葉を思い起こす必要がある。目をえぐり出す、手を切り取っていくと、同じような、いやそれ以上 の、グロテスクな話なんだよと、このいうことですね。で、優先順位が正しくなっていなければいけないということですね。で、31節です。また妻を離縁する者は離縁状を与えよと言われていました。しかし、私はあなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に姦淫を犯させることになります。また離縁された女と結婚すれば姦淫を犯すことになるのですと。姦淫することに関してイエス様が離縁すること、まあ、離婚することについてね、この教えておられますが、マタイの19章に詳しくこの離婚についての教えをイエス様がパリサイ人に行われている場面が出てきます。で、パリサイ派の人たちが教えていたのは申命記の24章の一節からのものであって、そこに離縁させることについての話が書いてあるんですね。24章の一節からちょっと読みますね。人が妻をめとって夫となった後で、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、そして彼女が家を出て行って他の人の妻となり、さらに次の夫も彼女を嫌い、離縁状を書いて彼女の手に渡し、彼女を家から去らした場合、また彼女を妻とした後の夫が死んだ場合には、彼女を去らした初めの夫は彼女が汚された後に再び彼女を自分の妻とすることはできないと。で、これ何をしようとしてるかって言ったら、もてあそぶっていうか、当時は男だけが結婚を決め離婚を決めることができたので、ね、離縁状を渡してこの夫の妻だったということを表してですね、ということによってこの女がいわゆるもてあそばれることのないように最低限のプロテクションをかけてるんですよ。こういう人間の堅くなさっていうか罪があって、でその中においても女性の権利が、この尊厳が奪われることのないようにということで、この離縁状を仕方がない 状況で渡さなければ、渡すって話を、このモーセは話しているわけなんです。ところがですね、後世になって先ほど話したように、このパリサイ派の人たちが、この立法学者の人たちが、離縁状を渡せば離縁できるっていうふうに解釈し始めたんです。わかります？いや、そうじゃないよね。離婚自体は、離縁自体はマラク書にも書いてあるし、で、もちろん創世記の2章ですね、一体になるから引き離すことはできないわけでしょ。けれども、そのようにこの離縁状を出せば離縁できると、このように解釈し始めたんです。で、このさっきね、恥ずべきことがあったら離縁状って書いてあるんですね。その恥ずべきことという解釈が、当時はこのラビの名前があって、学派っていうのかな、ヒレル派っていう人と、ヒレル派とシャマイ派っていうのがあって、ヒレル派っていうのがいわゆる緩やかなんですよ。どういうことかっていうと、どうでしょうか、奥様たち、お前の作る飯はまずいって言われて離婚されたらたまったもんじゃないですよね。ね、たまったもんじゃないね。でも OK なんですよ、このヒレル派ではで、シャマイ派っていうのが不貞ですね、いわゆる不倫っていうか、そのですね、だからヨセフ、イエス様の義理のお父さんのヨセフはこの解釈に基づいて石打ちにならなきゃいけないからね、この殺されなければいけないから、もう婚約でももう結婚と同じ状況だからね、当時のね、あれは。だから、内々に、この離縁することに決めたと書いてあるんですね。他の男と通じたっていうふうに思ってたからね、その時は。で、イエス様の離婚についてのお考えも、やっぱりここに書いてある、みだらの行い、前の、新改訳の翻訳では、不貧困と書いてありますけれども、みだらの行いの方が明確かな。うん、で、それ、そしてこの恥ずべきことを解釈しておられたわけなんですね。要はここで言いたいことは、イエス様はあなたが離婚する理由というのは結局他の女とつながりたいからでしょってことなんです。離縁状を出してもいいというように、なんか微妙にこの解釈を変えてって、そして自分たちが好き勝手に他の女と通じたいからね、この離縁状を出して他の女とつながると。で、これマラキシも学んだじゃないですか、祭司の中でなんと異邦人の人と結婚し、そして祭司の女、この自分の奥さんを捨ててったっていうね、話があるじゃないですか。でこういうものを、もうイエス様、動機の方ですね、この表向きは綺麗に見せているんだけども、霊的に、しかも立法でも微妙に変えてって、この自分は否定されないようにね、やってったっていうのが、ここでイエス様言われたいことなんですよ。で、次に33節、また昔の人々に対して偽って誓ってはならない、あなたが誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています、しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません、天にかけて誓ってはいけません、そこは神の御座だからです、地にかけて誓ってもいけません、そこは神の足台だからです、エルサレムにかけて誓ってもいけません、そこは偉大な王の都だからです、自分の頭にかけて誓ってもいけません、あなたは神の髪の毛一本さえも白くも黒くもできないのですから、あなた方の言う言葉は、はいははい、いいえはいいえとしなさい、それ以上のことは悪いものから出ているのです。偽りの誓いということですが、実会の中で偽りの証言をしてはならないという言葉がありますし、レビ記の19章の12節にこういうふうにあります、あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない。そのようにして、あなたの神の名を汚してはならない。私は主であると。で、誓いを立てたら、ね、それを果たさなければいけません。で、しかも神の名によって、神の名によって誓うと言ったら、もしそれを行わなかったら、神の名を汚すわけですね。わかるでしょ？私はクリスチャンですとかって言ってね、私はクリスチャンだからこうこうこうですとかってやってて、全然クリスチャンとは違うことをなんかやったらどうですか？ イエス様の名前が汚されるわけですよね。なんだよクリスチャンって言いながらさーって。だからクリスチャンがその後で100良いことをやっていても、一つのクリスチャンがやった悪いことによっていつまでもその尾が引くでしょね。いや本当そうですよ。でこういうふうに、名が汚されます。だからそのことを禁じているわけなんですね、神様が。で誓いをしたらそれを果たさなければいけないと言ったんですけれども、一見まっとうに聞こえる解釈なんですが、イエス様が吠えます。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。なんでまるで反対のこと言ってるじゃん。やっぱり律法ってこれイエス様破棄してるんじゃないのって聞こえちゃいますよね。ね、誓ったことを果たしなさいって言ってるのに誓ってはいけませんって。表面的に読むとそうなんですよ。表面的に見ると。で実際にクリスチャンのグループの中で例えば先生っていうね、なんかそういうものがあると、え、誓ってはいけないって書いてるからできませんとかって、いやそういう意味じゃないんですよ。ここで言っている誓ってるっていうのはこれ、ね、ずっとこれ下まで読んでいくと分かるけど、はいははい、いいえはいいえとしなさいっていうのはここがポイントで、何かっていうと彼らは神の名によって誓ったらやばいっていうのは分かってたので、神の名じゃないものに対して誓っていくっていうのを作り始めたんです。天に向かって誓う、地に向かって誓う、エルサレムに向かって誓うと、こうやって神の名によっては誓ってないよねって、こういうふうにこう抜け穴を作ってるんですね。でそれでイエス様が何言っとるねんと、あの何言ってるんですかと、ね、天は神の住まれるところで、地は神の足台じゃないか、そして神の神殿がエルサレムなんだから、全部神の名によって誓ってるのと同じことなんだよと、ね、でこのようにあと頭になんて、頭なんてもう何も変えることできないのにね、頭に誓ってどうするんだと、これなんか分かんないけど、イワシに誓ってるなんて思うんだよとね、こう言って意味分かりますね、その意味ないよって言って、虚しいですよと。で結局誓いの目的っていうか誓いの真髄っていうのは、はいって言えばいいんだよって、やるんだよって、いいえって言ったらもうやらないんだよって。でこうやって言葉と行いが一緒になっていなければいけないということです。で誓いをやるってね、霊的に見えるんですよ。かっこいいじゃん。クリスチャンでもなんかクリスチャン用語さ、こう駆使できる人ってかっこいいじゃないですか。でそういう時に言葉と行動が合ってなかったら、あーってなりますよね。その話をイエス様しておられるんです。はいははい、いいえはいいえにしなさい。そして、このようにして実会に関わるパリサイ派の義の基準をイエス様は取り上げましたが、今度悪に対して敵に対しての態度を語られていきます。当時はローマ社会に生きていましたですか。ローマというのは厳しい社会です、ね、いやとても文明が発達しているし、いろんな意味では近代的っていうか今でいう言葉ですね。けれども過酷です。で、ユダヤ人がやっぱり自分の尊厳がまあ、このなくなってるというか虐げられていると。特にローマっていうのは多神教なので、異教ですから、そこでの摩擦が非常に強かったんです。でいつこの反乱が起こるかっていうのがこうハラハラするような状況です。でその中でこの旧約の約束の中には、この敵を打ち滅ぼして、そしてメシアが来られてこのユダヤ人を回復させて神の国を広げていくと、このような約束があるものですから、このユダヤ人は基本的にこの敵意とか悪っていうものに対してすごく身近な存在というか感情だったんですね。でそれに対してイエス様が まことの立法とは何か、まことの神の国とは何か教えられるんですね。まず目には目を、歯には歯をと言われているのをあなた方は聞いています。有名ですねこれ。普通の日本の言葉になってません？聖書知らない人でもね、目には目を、歯には歯をって。でこれどこから来るかって言ったら、出エジプト記の21章の23節から25節ですね。しかし重大な障害があれば、命には命、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、やけどにはやけどを、傷には傷を、打ち傷には打ち傷を持って償わなければならないと。でここね、文脈を見ると、前後関係を見ると、ここは裁きつかさ、いわゆる裁判官に対して法廷でどういう法則っていうか原則で裁かなければいけないかって話をしています。で、これはむしろさっきと似てますけれども、もっと悪いことにならないために抑制してるんですね。これ法律っていうのは、主にこの裁きつかさとかね、そういうのも全部、抑制っていうのはすごい大事ですね。で、何かというと、目がやられると人間ってどうですか？2倍にして3倍にしてやりたいんですよ。目だけじゃなくて、もう耳もちぎりたいっていうかさ、わかんないけどさ、やり返すときに、バイグイしろとかなんか出てくるんですよ。なんかまたなんか私、あのドラマ好きだったんでね。100倍返しとかね。まずいんだっていう話ですね。1倍返しにしなきゃいけないよって話なんです。公正に裁かない。だって、そうでしょ？スーパーマーケットで、コソ泥をやったと、スリをやったときに、死刑じゃまずいでしょ？で、人を5人連続、この意図を持って、殺害の意図を持って計画して殺害した人に、15万円の罰金じゃまずいでしょ。で、今さ、皆さん笑ってくださったけども、そういう話なんです。目には目を、歯には歯をですね。公平に報いとして、その人の行ったことに対する報いを与えなければいけないというのが元々の意図であるにもかかわらず、パリサイ人たちはこれを個人的な復讐もしていいんだよっていう話に持ってってしまったわけなんです。仕返ししていいんだよという解釈であって、はい、神の国において仕返しするのは誰がしますか？神がなさるんです。復讐は主のものです。書いてますね、聖書に。もちろん時に神は、ここ間違わないでほしいんですけども、裁きの器として人を用いられます。そうですよね、この裁きつかさもそうでしょ、このね。であとはこのイスラエル人が、例えばミディアン人に対してことごとく殺していく場面があるんですけども、これはイスラエルにつまずきを起こして、自分たちが憎たらしいからではなくて、そうではなくて神が命令されて、このようにイスラエルにとってつまずきとなるものを取り除くために、そうしなさいと言われているわけなんです。これ神の栄光のために、栄誉のために、神の正しさが現れるために行わなければいけないものなんです。でこれをやっちゃいけないって話をしてるんじゃないんですよ。ですか？裁きをなくせって話をしてるんじゃないんですですか？でもう自分が傷つけられたという自己中心的な思いで、やられたからやり返すというのがダメなんだという話を、これからイエス様が言われるわけなんです。で事実そういうの聖書に出てます。なんですか？ヤコブがね、息子2人だね、ディナだっけか、凌辱されてシェケムで、でそれで、仕返しをしたわけですよ、このそこにいる男たちを虐殺したんですよね。でそれでこのシメオンと、レビーに対する神様のこの約束っていうのがすごく縮小されたというか、そのようになっているわけなんですね。だからパリサイ人の解釈っていうのは立法の意図から離れていました。で39節、しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはなりませ、いけませんと。 ここからです。ここからですね、キリストの弟子たちの生き方の真骨頂に入っていきます。何をもってクリスチャンなのというですね。で、こういう、ですね、こう分かれ目っていうか、この証というか、に入っていきます。で、イエス様が十字架の道に行かれるときに、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従ってきなさいと言われました。十字架を追いなさいっていうのはね、相当に屈辱的なものです。ユダヤ人にとって、これはユダヤ人でなくてもね、このローマに逆らったら十字架刑なんですよ。反逆罪。私も行きましたね。あっちのイスラエルでね、ナザレ村のところで、十字架にかかるっていうのはどういう人なんですかっていうと、あれですね、反逆罪です。で、あとはローマ市民を殺したとかね、やっぱローマの秩序を崩す、そういう分子ですね、これに対して見せしめのための刑なんですね。自分の十字架を追ってっていうのは、これ相当な屈辱的なものなんですけども、イエス様が、でもそこにローマの主権に神の主権が重なっていて、神に服するがゆえにローマの主権にも服すんだということで、イエス様はその道を進んで行かれたわけなんですね。そして私についてくる者はこの十字架を追わなければいけないと言われました。でですね、それでこの悪いものに手向かってはいけませんというイエス様の言葉を見ていく必要があります。これほど誤用されている言葉はないんです。で、ここから無抵抗を教えていくんですね、多くの人が。で、無抵抗ではなくて、私は何て言ったらいいかなと思って、無復讐って言ったらいいかな、復讐をしてはならないっていう意味なんだっていうことをお話ししたいと思います。あるいは言い換えれば、自ら愛を持って自分の当然の権利を捨てる、自己中心的な思いを捨てると言ってもいいかもしれません。で、この悪いものに手向かっていけばいけない、手向かってはいけないというのは、最もひどいのはですね、国家権力に使っているんですよ。トルストイという人がね、これ本当に言っちゃってたらしいんですね。有名なクリスチャンになってね、でも平和主義者だということで、警察もいけないと、でも軍隊なんかもうなおさらダメだと、武器持っちゃいけない。で、これ何がいけないか分かります？何がいけないか、自衛隊なくなった方がいいですか？まあ、それはね、議論としてはいいと思います。でも、ここの箇所を使ってそのことを言ってはいけない理由があります。この言葉は誰に対して言われてるか、キリストの弟子に対して言われてるんです。イエス様をもうすでに知っていて、イエス様に従っている人たちに対して言ってるんです。自衛隊がクリスチャンですか？警察、日本の警察の人たちクリスチャンですか？違うでしょ。クリスチャンでもない人に、はい、仏壇捨てて、はい、ダメ、はい、神社焼き捨てて、ひどい話でしょ。それクリスチャンになってから避けなさいってなったらでしょ。それと同じことをやってるわけなんですよ。で、聖書にははっきりと、さっきのローマのこの主権の話をしましたけれども、ローマの13章の1節で、全ての権威っていうのは神から来てるんだよと。で、剣を持ってるよと。で、それは何かって言ったら、イエス様が来られるまでの間、イエス様が鉄の剣を持ってね、こう敵を滅ぼされて、鉄の杖で撲されるまではですね、その悪いものが本当に悪くならないように抑制する働きとして剣を神様が任せていることが書いてあります。で、こういう話ではないんですね。ここでね、歯向かってはいけないとか無抵抗とか、だから、ここをね、誤用しているがために、多くの問題が起こってます。例えば家庭内暴力がそうですね。家庭内暴力で、ここで、クリスチャンの人が、あ、歯向かってはいけないんだ、耐え忍ばなければいけないんだとかってやって、いや、違います。本当にその暴力を振るっている人を 愛しているのであれば警察に渡す必要があります。その人が治るために。それは仕返ししていることでは全然ありません。その人のことを思って神の正義が成り立つために行わなければいけないことなんですですね。今分かりました？このつながりました皆さんね。よく誤用されちゃうんですよ、ね、このでひどい時には加害者を正当化していくために疲れていっちゃうんですよね。その暴力振るってる人とかに対して。でここでイエスも語られているのは無抵抗ではなくて、さっき言いましたように仕返ししたいという復讐心を捨てるということです。または自分の権利をあえて相手のことを神の栄誉のために捨てていくと、証を立っていくことでために自由、そういうあえて使わないという自由を用いていくということですね。でまず あなたの右の方を打つ者は左の方も向けなさいってなんですけど、これね、まあ、日本でもこれやられたらたまったもんじゃないよね。こうだけど中東においてはものすごい侮辱的な行為です。こう人の前でバーンってやったらもう本当に侮辱してます。でそれされたら当然張り返したくなるよね。あっちが右でブワーンってやってたら俺どうかな、やっぱり僕右利きだからこっちやっちゃうか。こうやられたらこっちやるか。けどもやりたくなるということを捨てなさいと、自分のその自己を捨てなさいってことですね。もし復讐しない態度を見せたら、かえって親切にするのであれば、ここがすごい、相手が驚くんですよ。普通だったらやる、この相手にやられたからやり返すっていうことをしないというものを見せて、いつもと同じように親切にしているっていうことをやってればびっくりするでしょう、相手が。でこれ思い出すのが、韓国にいる元脱北者の方の証ですね。彼女はですね、中国側に逃げました。でそこで働いていたんですけども、その会社に韓国からの人もいたんですね。で韓国の人も働いてたんです。でその雇い主の中国の人からひどい扱いを受けてたんです。で彼女はですね、その韓国の人がクリスチャンだって分かってたんですけど、そのなんと雇い主の人のために祈りを捧げているのを見ました。で一緒に働いててね、この捧げ、ひどい仕打ちをしているのに主人を祝福しようと祈るとは何なんだろうと。で北朝鮮から来てますから、もう神を信じてないんですよ。神はないと、無神論なんですよね。でもそれを見て、あ、神がいるかもしれないと。でクリスチャンだったんですね、本人が。まあ、こういう意味合いなんですよ、ここで言ってるのはね。そして次に、あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさいという言葉がありますけども、これ出エジプト記で七物についての教えがあって、上着を取ってってはならないよというものがあります。だから上着は取ってもいけないんですね。でここで言ってる下着っていうのは、私たちが言ってる肌着の話ではなくて、普通に着てるものですね。だからこれが今ここで言ってる文脈で言うと、これが下着で私のスーツで、ここにコート着るとするじゃないですか。でそっちの方が上着ですね。で、上着取っちゃいけないよっていうのがこのユダヤ人の法律の中であったんですけども、それをも渡しなさいってこう言ってるんです。こう下着をこう要求して訴えてる人に対してね、こうさっきの返済しなさいって言って訴えてるわけですよ。そしてだけど上着をも渡しなさいって。でこれ一体どういうことかって言ったら、法的に権利があってもそれに固執しないということです。自分に与えられている権利は神から与えられたたっとい賜物です。それを用いてはいけませんという話ではないです。例えばパウロが市民権、ローマ市民権を用いましたですね。例えば鞭打たれた時にピリピで、でもそれもですね、この正しさがしっかり広がるようにですね、この神様がこの神様の栄誉のために、こうやってローマ市民なのになんであんた裁判も受けさせずに鞭打ちにしたのですかって抗議したんですね。そういう話をしてるんじゃないんです。でクリスチャンはね、何かひどい仕打ちを例えば職場で受けたするじゃないですか、労働基本法に背くようなね。でそこで訴えてはいけませんなんて私は言いません。よく祈ってですね。で周りの人たちもやっぱ虐げられているのであれば、周りの人たちのためにもね訴えなきゃいけないっていうのはあるじゃないですか。 けれどもそれに固執するってことありますよね。固執ね、こういう権利があるのになんでって言ってこうやり返すとか、こうなんていうか意固地になってるとか、でこれをやめなさいって話なんです。キリスト者は自由にされてます。たとえ当たり前に与えられていると、当たり前だとされている権利でさえもが、私たちはそれを行使しない自由があるんです。そして次に、あなたに1ミリオン行くように強いるものがあれば一緒に2ミリオン行きなさいとあります。でも下着のことについてはユダヤの立法だったんですけれども、こちらローマの法律ですね。まあ、先ほど言ったようにユダヤ人の社会があって、そしてローマの社会の中に生きてるわけです。でローマはいいですか、この公の人はね、懲役ができた、徴用ができたんですよ。この荷物を運んでもらいたいときに、そこにはいはいはい1ミリオン行く、 1.5 キロだけど1ミリオン行くぞって言ったら絶対運ばなきゃいけない。これ法律だったんです。だからシメオン覚えてますか、イエス様の十字架、担いでた十字架を運べた途中でね、であれは選択肢がないんですよ。運ばなきゃいけないんです。でその時に2ミリオン一緒に行きなさいって言うんです。でここで要求されているのは、要求されていることだけを、ここでイエス様がおっしゃいたいのは、要求されていることだけを行えばいいというところから一歩前に出てみようということなんです。証のために。自分に気に食わない法令があるとするじゃないですか。例えば何だか何だか料金を支払わなきゃいけないとかね、てんてんてんで今言ってないですけども、あえて、あと国の中でも問題になる、社会問題になってね、この制度はもう破綻するんじゃないかって言ってね、払いたくないじゃないですか。とかね、いろいろありますよね。こう何かこう気に食わないものがあっても、理不尽だなって思ってるものがあって、でその時にあえてそれを行って、しかも喜んで行ってたらどうなります？ビビりますよ、驚きますよ。相手はなんでこの人って、意表をつきますよ。でこれは昔の話ですけれども、昔の中国でね、こう地方政府でがこう税として、こう米を納めさせてってやってる時に、もう多くの農家は石混じり、石が小石、ちっちゃな石ね。でそうすると重いじゃん、重さで測ってるわけだから、ね、でも役人の人は教会の人たちが一番信用できるって言ったらしいです。石が混じってないんですよ、うん、こういう話をしてます。でこういうふうにして、このあと次に、求めるものには与えなさい、借りようとするものには背を向けてはいけませんと。でこれもね、例えばこの乞食のホームレスの人がって言って、ね、日本ではあんまり日本のホームレスしっかりしてるからね、あんまり怒らないんだけども、他の国のホームレスっていうとプロのホームレスがいるんですよね。プロの乞食が、ね、でその後ろでこう操ってる人がいるんですよ。でそれも明らかに分かる人に与えてもしょうがないし、あとはもう本当にお酒に必ず使ってしまうだろうっていう人にも与えてはいけないし、でそれもこれを時期的に捉えるんじゃなくて、要はいやこれは私のものだからあげないとかって、ね、こう固執する、でこれをやめなさいっていう話なんですね。で次です。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。まずあなたの隣人を愛しとありますね。でこれレビ記から来ていて、あなたは復讐してはならない、あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない、あなたの隣人を自分自身に愛しなさい、私は主であるということで、パリサイ人たちはこれを同族の民を愛しなさいと、仲間を愛していきなさいというふうに解釈しました。でそれに対して敵を憎めってありますね。で仲間でないものは憎んでいきましょうって話なんですよ。民族主義ですよ、簡単に言うと偏狂な愛国主義っていうかですね、イスラエルに敵対した者に対して神が裁きを行われるんだからって言って、表面的には旧約聖書で その敵に対してそれを呪いが与えられるようにって祈ってみたりとか、神様がイスラエルに何かしたことに対して、例えば、このアモン人が、もう集会に入ってきてはならない、10代になっても10代経ってもね入ってきてはならないとか、そういうことが書いてあるんですけども、あくまでもこれダビデもこの呪いを祈った時に、ダビデ自身は祈ることによってかえって仕返しをしなかったんです。覚えてますか？サウルに追われた時に祈りは激しいですよ。サウルの前でも言ってもね、神が裁かれますようにはっきり言ってるもんね。でも彼は手を出さなかったんです。復讐は神のものだから。だからそういうのをこのやっぱり自分に合うように解釈していくんですよ。あるいはユダヤ人に合うように解釈していくんですよ。でイエス様は自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさいと。仲間以外の人たちどころか敵のためにも祈りなさいと、こう言ってるんです。で古い写本だとですね、こう書いてあります。ここもっと長いんですね。自分の敵を愛し、罵る者を祝福しなさい。自分を憎む者に善を行い、自分をひどく扱い迫害する者のために祈りなさいと、そこまで書いてあります。でこれもまた神の正義を求めないという、正義を求めないって話じゃないんですね。不正を喜ぶということではないですね。イエス様もね、抗議していましたね。このサンヘドリンにおいて、なんでこうやって叩くんですかということを言いましたよね。でこういうふうに抗議しないって話ではないです。しかしそれは利己的なものでなくてですね、神の栄誉のために抗議をするということはありますけれども、けれどもここですごいのは、仲間外の者たちを愛するだけではなくて、自分に敵対するまで者たちまでも愛していくという話であります。イエス様についていくものであるという理由だけで反対し無視し蔑み迫害する、その時にその人たちの救いのために霊的祝福のために祈るっていうのは強力な証です。敵って言ってます。ここ大事ですね。クリスチャンって悪い意味で、すごく悪い意味で優しすぎる時があります。敵は敵なんですよ。わかりますか？敵対してるのは敵なんです。いや、いつの間にかね、敵ってのは存在しないっていうふうにね、こう変えてっちゃうんですね。何が敵であるかを、これ自体を認めて、このはっきりとさせていく必要があります。実際に敵がいるんです、たくさんですね。で それであっても、その人たちを愛していく、そこで初めてキリストの証を立っていくことができます。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。敵を愛しなさいと言われている根拠が、天におられるあなた方の父の子供になるためだとイエス様がおっしゃってます。でここで三条の水訓というのは、天の御国における神を父としてイエス様は紹介しておられるんですね。だからここで何言ってるかって言ったら、イエス様はあなた方は王子なんですよって話をしてるんです。父なる神、王である神の子供なんですよって言ってるんです。そしてその王子が王の父のモノマネ、習っていくということはその通りですよねと。で父を見てくださいと、悪いものに対しても同じように雨を与えてくださり、または晴れを与えてくださってよくしておられるんだから、私たちは神の国の王のその王子として、この息子として、娘として、そのことを行っていきなさいと言っておられるわけなんですね。で自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなたに何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんかと ね、この隣人、これ自分の仲間だけ愛して外の敵を憎めって言ったらね、パリサイ人がね、この教えね、これね、だとおかしいということですね。パリサイ人が嫌がってる、わざわざ主税人とか異邦人と同じ話、あなたたち同じレベルじゃないって話をしてるわけですよ。あなたたちその彼らを罪人としてるじゃないですかと。でもその彼らと同じじゃないかと、それだったらっていうことを話しているわけなんです。もっと勝ってなければいけないということなんですけれども、ここで敵を愛するっていうのは一体何かということをね、習う必要がある。これね、反応する愛じゃないんですよ。わかります？だから客観視する必要があるんです。自分を、また相手を、このよくしてくれたから自分にお返しする感じでっていうのが、これが普通人間がするものですよね。けれども敵を愛すときってどうなるかって言ったら、神様の視点でその何かしてる人を見ていくわけなんです。相手を客観視して、だから神様の視点で見ていけば、同じようにまたは神様なされようとしているように、これそう見ていくことができるので、それで愛していくことができるわけなんですよ。また自分自身をも客観視する必要があります。いわゆるね、自己憐憫とか、ね、被害者意識とかですね、でそういう自分自分自分というものがなくて、自分というのはまあ、じゃがいもでいいんじゃないの、ね、何でもいいよ、うん、自分が神に愛されている小さきものだと。でこのように見ていれば、あんまり気にならないんですよね。愛していくんです。皆さん実践してみてください。そして最後に、ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。どうですか、もう一回見ますね。ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。そうだよね、さっき父、子供っていうのは父に習うものだから、父が完全だったら自分も完全。やばくね。でここで元々の意味ね、この完全っていうのは到着するとか、到達するとか終着地点という意味が元々はあります。十分に成熟したっていうことですね。天の父は十分に成熟した方で、父なる神がそうであれば、その子も同じように成熟していきなさいということで、敵を愛するっていうのは十分に成熟したというふうに言い直すことができますね。何か悪い仕打ちをしているときに、何かやり返したいというのは子供です、未熟です。しかし何かひどいことをしても、大人の事情っていうか、気前の良さっていうか、太っ腹っていうか、余裕っていうか、何も憐れみがありますよね。で善を行っていくことができるわけです。でこれは聖霊の力でなければできません。自分が砕かれてないとできません。心の貧しいものは幸いですっていう、自分が空っぽになって神に満たされているということによってできていく、いくものだし、それに向かっていくものなんですね。はい、ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが私たちに御国の姿を見せてくださってありがとうございます。主よ、それぞれ一人一人があなたのこの与えられている個々の状況において、これを実践していくように今導かれたと思いますけれども、どうかそれを行っていく勇気を与えてくださいますように、そして聖霊の力を与えてくださいますようにお願い申し上げます。聞いて忘れてしまうのではなくて、鏡をいつも見ているように行っていくものにさせてくださいますようお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。